主なる神様、あなたは私たちを聖なるあなた様の御前に招いてくださいます。私たちは天と地をお作りになった神様、あなたの御前で今祈っています。それ多いことです。しかしあなたは私たちを招いてくださいました。恐れつつ喜びを持ってあなたの前にいます。あなたが私たちに主イエスキリストを与え、私たちへの愛を示してくださったからです。どうぞ主イエス様へのまっすぐな愛を今あなたに捧げることができますように。キリストから私たちの目を奪うもの、主イエス様の言葉から私たちの耳を奪うものが全て沈黙し、今私たちがまっすぐにあなたに向かうことができますように助けてください。1週間それぞれの場所で私たちは歩んでまいりました。今その1週間の歩みを思い起こすと、神様の御前にそのまま携えてくることのできないような、悪い思いや昼間口にすることのできないような、恥ずかしい言葉に、なんと私たちは満ちていたことでしょうか。神様どうぞ私たちを新しくしてください。私たちの過ちをどうぞ思い起こさないでください。あなたに向かう一筋の心を私たちに今与えてください。どうぞ御言葉を聞かせください。聖書を開くとき、あなた様ご自身が私たちに語りかけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書マタイによる福音書第6章1節から18節までを朗読いたします。新約聖書9ページマタイによる福音書第6章1節から18節までです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書第6章1節から18節まで。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられない。だから施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。よく言っておく。彼らはその報いをすでに受けている。施しをするときは右の手のしていることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを隠すためである。そうすれば 隠れたことを見ておられる父があなたに報いてください。また祈るときは偽善者のようであってはならない。彼らは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈ることを好む。よく言っておく、彼らはその報いをすでに受けている。あなたが祈るときは奥の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられると思っている。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに日ごとの糧を今日お与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを試みに合わせず悪からお救いください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方をお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。断食するときには偽善者のように暗い顔つきをしてはならない。彼らは断食しているのが人に見えるようにと顔を隠す仕草をする。よく言っておく、彼らはその報いをすでに受けている。あなたは断食するとき頭に油を塗り顔を洗いなさい。あなたの断食を人に見られることなく隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてください。皆さんそれぞれに毎日お祈りをして過ごしておられることと思います。神様を呼び求めながら私たちは生きています。しかし考えてみると、祈っているのは私たちだけではなくて、世の中多くの人が何らかの形で祈りをして過ごしているんじゃないかなというふうにも思います。私が高校生の時ですけれども、私が行っていた高校ってキリスト教主義の学校とかそういうことでは全然なくて、普通の学校だったんですけれども、ある友達が、私の友達になった1年生の時だったと思うんですけれども、何かの話の時に、私キリスト教って好きだな、嫌いじゃないな、お祈りってなんかいいよねって言われたことがありましたっていうのを、今日この聖書の御言葉を読みながら思い出しました。ちょっとそういうふうに言われて嬉しかった記憶があります。あるいは今ちょうど正月ですけれども、私の実家のそばに小さな神社があるんですけれども、正月に帰ったらその神社にたくさんの人がお参りに来ていました。初詣ってたくさんの人が行っていますよね。でそこで何かしらのことを皆さん祈っておられます。祈るというのは私たちだけの先輩特許というわけではありません。イエス様も祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。これ異邦人というのは外国人ということでもありますけれども、ここではおそらく他の神様を信じている人たちということなんだろうと思います。彼らがしているようにくどくどと述べてはならない。逆の言い方をすれば、彼らもまた何らかのことを祈っていたということなのでしょう。そういう姿をイエス様も ご覧になっていた。多くの人たちが何らかの形で祈っているし、それをお祈りっていうふうに意識的にっていうことは少なかったとしても、しかし何らかの仕方で神様を呼び求めて生きているんじゃないかなというふうに思います。私は教会付属の幼稚園に3歳の時から通っていたんですけれども、その幼稚園の先生やあるいは私の母に教えられて小さい頃から祈ってきました。小さい頃どういうことをお祈りしていたのかってちょっともう覚えてないですけれども、あれが欲しいとかこうなって欲しいとかそういう多分身勝手なお祈りばっかりだったのかなというふうには思います。ただ私が子供の頃自分がしていた祈りっていうことでとってもよく鮮明に覚えているのは2年生か3年生かそれぐらいの頃からだったと思うんですけれども、ある時から私とても死ぬのが怖くなって、特に夜その恐怖感ってすごく増すんですよね。なので夜寝る前に明日の朝生きて目が覚めますようにっていうことを一生懸命毎晩お祈りしていたっていうことはとてもよく覚えています。そうやって小さい子供だって祈りはします。誰もが祈りをもうほとんど多くの人が祈りを何らかの形でしているんじゃないかなというふうに思います。一方ではそうやって誰もが知っている祈りですけれども、でも他方からするというとどうでしょうかね。教会に例えば来るようになって、で何かの集会に出て、じゃあ何とかさんお祈りしてくださいって、ああよかった自分じゃなくてって思ったことを皆さんあるんじゃないかなというふうに思います。隣の人がこう一生懸命お祈りをしているのを聞きながら、ああちょっとこんな風に自分は立派にお祈りすることができないな、当たっちゃったらまずいなって冷や汗をかくような気持ちになったことって多くの人が経験あるんではないかなというふうに思います。いざ自分に当てられてしまってどういうふうにお祈りしていいのかよくわからなくてとても困ってしまった。そういうことから考えるとお祈りって難しいなというふうにも思います。祈ることには確かに練習するということが大事なんだと思います。必要なんだと思います。練習、むしろもしかしたら修練という言葉の方が、祈りという事柄にふさわしい言い方かもしれません。でもその祈りの修練というのは周りの人が、あこの人ちゃんとしてお祈りするなって思ってくれるようなそれらしい言葉を身につけるという修練ではありません。立派な祈りの文法を一生懸命に暗記をする、そういう修練ではない。むしろもしかしたらそういうそれらしい立派な型みたいなものを身につけてしまうというのは祈りをするということにある時にはマイナスに働いてしまうことさえあるのではないかと思います。祈りの修練、それは祈る今私は聖なる神様の御前にいるということを自覚をするという修練です。祈るとき私たちは聖なる神様の御前にいる、その事実を恐れ、その事実に驚き、その事実の前にひれ伏す、それが祈りの修練です。だから決まり文句を身につけるっていうのは聖なる神様の御前にいるかいないかなんて関係なく、自分の格好つけるための祈りの言葉を並べるとか、なんとなく安心できるようにしてしまうということになりかねないので、マイナスになってしまうことがあるんじゃないかということだろうと思います。そうではなくて私たちは祈りにおいて聖なるお方の前にいる、 聖なる神様の御前で私たちは祈りを捧げている。祈るたびにその事実に驚き、その事実の前でひれ伏す。それが祈るということです。今日マタイによる福音書の第6章1節から18節というところを少し長い箇所を朗読いたしました。聖書教会共同訳は3つの段落、込み出しをつけて分けていますけれども、1節のところにこの全体を総括するような主題が書かれています。主題を最初にイエスもおっしゃった、見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられない。善行という話をイエス様なさっています。で、具体的にはここでは施し、祈り、断食という3つの善行についてイエス様が語っておられます。で、この3つ、施し、祈り、善行というこの3つについてイエス様がおっしゃったことで共通しているのは、人前でそれをするなということです。施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。そういうことしていたんですね。ラッパを吹き鳴らして施しをしていたんですね。それしちゃいけない。また祈るときは偽善者のようであってはならない。彼らは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈ることを好む。自分の祈っているっていう姿を人に見せつけようとして祈りをしている。それをしてはならない。断食するときは偽善者のように暗い顔つきをしてはならない。彼らは断食しているのが人に見えるようにと顔を隠す仕草をする。暗い顔をして、いかにも今私は断食苦行していますという顔をしながら断食をしちゃいけないというふうにイエス様おっしゃいます。隠れてこっそり施せ、奥の部屋に入って戸を閉めて祈れ。断食しているときは断食しているということを悟られないように身なりを整えよ、そういうふうにイエス様おっしゃる。なぜか、どうしてそんなふうにおっしゃるのか、どうして善行を人の前でしてはいけない、人に見せてはいけないっていうふうにおっしゃるのかというと、隠れたところにおられるあなたたちの父、神が隠れたところでしているあなたたちのその施しや祈りや断食を見ておられるからだとイエス様おっしゃるんです。施しにしても祈りも断食も人前でするものではない。人の前ではなくて神の前でそれをするのだと主イエスはおっしゃいます。ただ神様の御前だけで、ただ神様だけに向かって施しをし、祈りをし、断食をする。なぜか、人前でそれをしてしまうと人から褒められてしまうからだというんです。ラッパを吹き鳴らして貧しい人に施しをする。ああ、あの人は立派な人だな、ちゃんと施しをしている。通りに出て街道や大通りの角で大きな声で祈りをする。ああ、なんて立派な祈りをしているんだろう。暗い顔をしてボサボサの頭で断食をしている。ああ、この人は今とっても大変な苦行をしているんだな、すごい人だな。そうやって人から褒められてしまうから、それをしてはいけない。むしろ隠れてしなさい、誰にも気づかれないように。そうすれば誰もあなたのことを褒めてくれない。そうした時に何が起こるのか、隠れたことを見ておられるあなたたちの父である神があなたのことを褒めてくださるから。人から褒められちゃったらその神からの報いをもうなしにしてしまう。だから隠れたところで、隠れてこっそりと施しをし、祈りをし、断食をしなさいと イエスもおっしゃるんです。私たちは一体誰の目を気にして生きているのか、人から褒められるためか、そうじゃないでしょう。隠れたことを見ておられるあなたたちの父である神に褒めていただくために、私たちはそのことを目指して生きているんじゃないかとイエスも私たちにおっしゃいます。施しにしても断食にしても祈りにしても人に褒めてもらうためという損得計算の上でするということではなくて、神様の前で神様だけに見ていただくためにそれをする、人の前ではなく神様の前に出るために、聖なるお方の前であなたたちは祈りをする、そのように主イエスは私たちを招いてもらいます。自分のしている、施し、祈り、断食ってありますけれども、主題に少し絞って祈りっていうことに焦点を中に特に当てていきたいと思うんですけれども、人の目を気にして祈りをするっていうのではなくて、神様の前で神様だけに聞いていただくために祈りをする。で、その人目とか人の耳っていうのを切りするのではなくっていう時の人というのは、これ何も他人だけではなくて自分自身というのもその中に含まれているんじゃないかなというふうにも思います。もう随分前のことですけれども、ある人からこんなこと言われたことがありました。お祈りしろっていうふうに牧師は私は言うけれども、どうしても祈っている自分が嘘っぽいんだ、祈っている自分の言葉がしらじらしく聞こえて仕方がない、祈っている自分がわざとらしく見えてしまう、もうそういうふうに考えると祈ること自体が嫌になってしまった、これもまた先ほどのお祈りしてくださいって言われて冷や汗をかいたっていうのと同じように、おそらく多くの人がどっかしら感じたことのある思いなんじゃないかなっていうふうに思います。祈っている自分の言葉がしらじらしい、自分の祈りがすごく偽善的に聞こえてしまう、そういう感覚。イエスはここでこのふうにおっしゃってます。あなたが祈るときは奥の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。あなたが祈るときは奥の部屋に入って戸を閉め、奥の部屋に入って戸を閉め。で、この時の住宅事情ってどういうものだったのか、どういう家に住んでいたのかって、2000年前のことですし、私たちには知る由もほとんどないことですけれども、ただ確実なのは電気もないですし窓ガラスもないっていうことですよね。奥の部屋に入って戸を閉めたらどうなるのかって、もうおそらくその部屋は戸を閉めちゃったら真っ暗になるんじゃないかと思います。真っ暗な部屋の中でいいのね、どういうことなのか。それは祈っている自分の手も見えないような場所に入って祈れということなんじゃないでしょうか。自分で自分のしている祈り、それを聞く自分の耳からも解放されて祈れ、自分の目からも解放されて祈れということなんじゃないでしょうか。で、ちょうど施しをするときに右の手がしていることを左の手に知らせてはならない、右の手が施しをしているっていう、その右の手がしていることを左の手にさえ知らせないように、それと同じように祈っている自分の目を、祈っている自分の手を自分の目からさえも自由にしてやれ、 祈っている自分のその言葉を自分の耳からさえも自由にしてやれっていうふうにイエスもおっしゃってるんじゃないかなっていうふうに思います。自分がちゃんと祈れているのかいないのかということからも自由になって、自分のこだわりを全部捨ててただ神様だけに向かってほしい、それが祈りだ。祈りというのは自分の前でするんではなくて、自分の側でするのではなくて、神様の前でする。私たち祈るときに主イエス様のお名前でお捧げしますって言いますけれども、捧げてるんですよね。捧げてるはずの祈りなのに、なんかずっとこう自分の方で握りしめちゃって捧げるの拒んで、ちょっとなんかこんなつまんない祈りとか、しらじらしくて偽善っぽい、自分の方にずっとこう抱え込んで神様に捧げることを結局拒んじゃっている。奥の部屋に入って灯しめて真っ暗にして祈れというのは、そういう自分の手から祈りを解放しろ、ちゃんと神様に捧げて自分のこだわりを捨てて祈るということなんじゃないでしょうか。やはりここでも祈るというのは神様の御前で神様に向かう、その一つのことだけに集中するということを主イエスは私たちにおっしゃってるんじゃないかと思います。自分の祈りのつまらなさにこだわるというのは不信仰です。しかし不信仰というのは、そうやって私たちがこだわり続け付き合い続けなければいけないほど本当に価値があるんでしょうか。ちょっと一つお話ご紹介したいと思うんですけれども、バーゼルというスイスの町で起こった出来事、先週もちょっとご紹介したルードルフ・ボーレンという先生が紹介してくださったお話なんですけれども、読みます。本になっているものなのでちょっと読みます。そこで何年かバーゼル市で起きたことをお伝えしたい。そこで何年か前に一人の婦人が突然カトリックに変わりました。それはこういう次第です。このご婦人のご主人が若い時に突然亡くなったのです。この夫の突然の死に大変ひどく心乱されてしまって、自分はもはや祈ることもできないと思うようになりました。プロテスタントの牧師がこの人を訪ねて、そして、ああ祈れないということは私にもよくわかると言った。そこにハンス・ウルフ・フォン・バルタザールという有名なバルトのお弟子さん、バルトっていうのは神学者ですね、とても有名な神学者ですけれども、その人のお弟子さん、イエズス会の人ですが、イエズス会というのはカトリックの修道会の名前ですね。フランシスコ・ザビエルとかそういう人も入っている、あと今の教皇フランシスコのこのイエズス会の人ですけれども、そのイエズス会の修道士の人ハンス・ウルフ・フォン・バルタザールという人がこの婦人を訪ねました。そこでこの婦人はもう一度バルタザールに、私は祈ることができないと話したのです。なぜかというと、私の愛する夫を殺してしまうような、そんなに神が残酷な方であるならば私はもう祈ることはできない、そう言いました。それに対してこのバルタザールは大変厳しくやり返したそうです。神があなたを探しておられる、そのように神が求めておられるのに、そんなバカバカしい考えを起こして祈らないなどというのか。そして一緒に主の祈りを祈りました。やがてこの人はカトリックになったということです。夫も別にカトリックになる必要はなかっただろうにと私は思っておりますが、不信仰というのは別に私が不信仰にずっととどまる必要があるほど値打ちがあるわけではないのです。という話なんですけれども、このバルタザールというカトリックの信仰を持っている一人の修道士、神があなたを探しておられる、不信仰にとどまるべきではないと言って主の祈りをこの女性と一緒に祈った。祈りは 私たちを人の目からも自由にするし、自分自身の耳からも自由にするし、そして私たちを捉える不信仰から私たちを自由にする。祈りは、私のことを探してくださっている私の神の前に私を連れ出します。今私は聖なる神の御前で祈っているというこの事実に気づかせます。この神が私のことを探して私のところにまで来てくださっているという事実に私を気づかせるのです。不信仰はもうそこに居場所がなくなってしまう。そしてこのバルタザール牧師、牧師じゃなくてバルタザール、この人がこの女性に一緒に祈ろうというふうに言ったときに、祈った祈りの言葉が主の祈りであったということもまた忘れがたいことです。私たちは自分の祈りの言葉が見つからなくなってしまったときに、他の何を祈ることができなくても主の祈りを祈ることができる。そうやって主の祈りを祈ることによって、この人は不信仰の罪から解放されました。神様の前に出て行った。他の人が私の祈りをどう聞いているかとか、私に私の祈りがどう聞こえているのかとか、私が祈る気分になれるかなれないか、ましてや心から祈れるような気持ちになれるかなれないかということを超えて、神様が私を探してくださって、神様が私の方に来て、だから私は今神の御前にいるんだというその事実に祈るとき私たちは気づくんです。祈るとき私たちは聖なる神様の御前にいる。マタイによる福音書が伝えているところによると、主イエスはこの主の祈りを施しと断食の間でお教えになりました。施し、祈り、断食、そういう順番でイエス様は私たちに主の祈りを教えてくださった。施しというのは、社会の中で困っている人を助けることです。自分よりも弱っている他者のために自分は一体何ができるのかということを考え、そしてそれをしてみるということです。困っている人の仲間になるということです。断食、それは生きる上での欲望のある一部分を拒否するということです。食欲自体は悪いものではない、しかしその一部をやめてしまう。もしかしたらそれ現代的に発音し直したら、自己実現の放棄というふうに言うこともできるかもしれません。いずれにしても施しも断食も、この社会の中で一人の人間として生きることそのものです。それに対してどういう態度を取り、何を大切にして生きるのかということ。で、祈りというのはその問いの2つの問いの真ん中にあるんです。施し、祈り、断食です。私たちはこの社会の中にあって神様の御前に出て祈ります。神様の聖なる御顔を仰いで、ただ神様だけを恐れて神様だけに向かって祈る。私たちの命の価値であったりとか、人間らしさ、自分らしさ、そういうものをこの場所、祈りの場所である神様の聖なる御顔の前で私たちは回復をすることができる。そのために神様ご自身が今日私たちを探して私たちのところにまで来てくださっている。今私たちは聖なる神様の御前にいるのです。お祈りをいたします。主よ、主よと、聖なるあなたのお名前をお呼びすることをあなた私たちにお許しくださいました。私たちが聖なるあなたの御顔の前で祈ることをあなたは許し、いや、それどころか私たちの祈りを喜んで聞いてくださいます。恐れ多いことです。し かしあなたは私たちの祈りを待っていてくださいます。祈る言葉を私たちにお与えください。主イエス様が教えてくださった祈りを口ずさみつつ、毎日の私たちの生活を営んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。